ございます。こんにちは、こんばんは。あなたと布団でぬくぬくしたい同人声優の姫宮ぬくみです。初めましての方のためにね、サークルさんが用意してくれた質問に答えながら、自己紹介をしていきたいと思います。出身は川梨県です。ラキスタの聖地聖地です。普段の仕事というものはですね、なくて、同人声優が本業です。で、サークルを、個人サークルを運営してまして、DL サイトの方で。で、そっちの方でパッケージデザインとか、あとは、企画を立てたりとかはしています。あと作品登録とかね、いろいろ。あと、友達と一緒にサークルをし始めまして、友達がイラスト担当で、私がシナリオ制作とか、あと文字入れ、デザイン、パッケージの、とか、あとは、作品登録ですね。というのをしてます。なので本当に同人声優に関わる同人音声作品に関わることなら基本何でもやる的な感じですね。で、胸のサイズは F カップです。あんまね、この前支援の教師プランの方にね、お胸を、谷間ですよ。全部バーンって出してないんですけど、可愛いモコモコの、なんかバスローブバスローブみたいなのを、ちょっと広めしたくて、写真撮ってね、見せたんですよ。それで、ちょっとおっぱいを見せたんですけど、なんか、F カップに見えない胸なんです、本当に。離れ乳なんで。離れ乳、流れ乳みたいな。そう。実際に大きさはあるんですけど、肉が。あるんですけど、外側に乳が向いてることによって、なんか、あんまなさそうみたいな感じなんですけど、F カップです。で、趣味はアニメ、ドラマ、映画、YouTube 鑑賞です。あと、読書とカラオケ。家でね、YouTube のニコカラを流しながら、ふんふん歌ってますね。特技は、無限おしゃべりと、アドリブで、話すことです。この特技はですね、実演系の音声作品の収録に役立っています。今もね、役立っていると思います。で、ここからは少しエッチな質問になりますね。性感帯は、乳首と、クリトリスと、あと子宮口と、あと、おまんこです。首、背中、うなじも感じます。性感帯。欲張りセットみたいな感じなんですけど、最近いつオナにしたかは、寝る前にしましたね。寝る前にした。で、人前でオナにしたことはありますね。お互いになんかオナにを見せ合う形でやりました。で、今日の意気込みなんですけど、最近はね、企画ものだったり、ハード系の収録が本当に多かったんですよ。セルフスパンキング2回連続で収録入っちゃったりとか、あとは息我慢させられたり、連続絶頂させられたりも、ハードもハードだったんですけど、 デビューしたての時に収録してた感じの収録なので、今回は初心に戻った感じでできればなというふうに思います。それでは始めていきます。まず初めに服を脱いでいきます。今日着てる服なんですけど、最近はねちょっと暑くなってきたので、半袖に短パンというラフな格好です。あのね、お尻がね大きいんですよ。私結構自己紹介でお尻がでっかいのと足が太いのがコンプレックスですみたいな感じで言ってるんですけど、そう、お尻が大きいのでめっちゃ短パンが食い込むんですよ。よいしょそう、でも外に出ないので、ね、このスタイルです。よいしょ、はいだんだん全裸になった方が過ごしやすい季節になりましたね冬とかはちょっと暖房が効かない寒いお部屋で布団に入ってガサゴソ実演をしたりとかもしてたんで、あんまりなんだろうエロさが出せていなかったやつもあるんじゃないかなって思ってて、いや、そう、夏はね愛液や汗が滴るエロい音声が出せるようにね頑張りたいと思います。下着はですね、黒です。あ、外に全く出ないのでね、肌が白い方なんですけど、なんか、白い肌に黒の下着映えるんじゃないかっていう風に勝手に思ってます。ね、下着も脱いでいきますね。はい、ブラジャーも脱げました。パンツも脱げます。よいしょ、よし。オナニーの時とか、あの服とか下着とかそこら辺にねほっぽっちゃうので行方不明になるんですよ、着てた服がそう、着てたものがね行方不明になるんです。ちゃんとなんか脱いだ服を入れる箱みたいなのを作ろうかなってもう思ってて、そう、なくなるからあまりにもで掃除してる時に出てきて、わーってわー出てきたみたいな感じになってるんで、はい、全部脱ぎました。今は全裸です。すっぽんぽん生まれたままの姿ですね。お風呂とかぐらいしか全裸になる機会はあんまないじゃないですか。なのでやっぱ全裸だと開放感がありますね。まあ普段ほぼほぼ全裸と変わらない格好ではあるんですけど、やっぱ下着一枚ついてるのとついてないのじゃ違うと思いますね。はい。ね、そう。野外とかでね、なんか全裸になったら気持ちいいのかなーって思うんですけど、いや、犯罪になるのでやらないですよ。やらないですけど、あの、囲いがある外から見えないこう庭先で早朝とかに全裸でラジオ体操とかしたいなーってえ、皆さんも思いません？なんかこうね、すごい空気の澄んだ山とかで全裸になって叫びたい的なないか、私だけかそれ言うの。今日は初心に戻って手だけでオナニーをしていきたいと思います。 まずはね、乳首から触っていきます。初めの頃に比べて乳首の感度が上がったかなっていうふうには思うんですけど、音声作品ってね、なんか乳首をいじっててもあんま声は出ないし、なんか明らかに触ってるんだなみたいな音がしないじゃないですか。あそこだったらクチュクチュとかなんか音がするけど、乳首は本当に何も音がしないから、いや、そう、聞いててもあんま楽しくないんじゃないかなとか思っちゃって、あんまね、なんか実演の時とかそう、収録の時は触らないんですよ。触らないんですけど、なんかそう、乳首の開発する収録音声みたいなのを自分のサークルで出したくて、ちょっとずつね、乳首の開発をどうすればいいかなみたいなのをそう調べてて、ちょっと感度が上がってきたとは思います。でもね、乳首はね、自分で触るよりかは誰かに触ってもらった方がやっぱ予測できない触り方じゃないですか。そう、だから誰かに開発をしてもらいたい、ほんと。いや、でも乳首だけでいっちゃうくらいに、そう、乳首を開発するみたいなのはちょっと無理かなって。そう、いや、でもあれですよ、そんな乳首だけでいっちゃうように開発したらもう服に擦れただけでやばいですからね。日常生活送れるのかなみたいな。なので、そう、もう、まあ人よりかは感じるけどみたいな、人並み以上変態以下みたいな感度になりたい。そう、ちくにで行くまではちょっと微妙だったあれなんですけどね。なんか乳首だけやっぱもどかしいですね。いや、乳首すごいビンビンに勃起してます。ビンビンでも、ね、ちょっと乳首 だけではちょっとあれなのでもうマンコも触っていけますね。いや、でも、なんだろう。ね、乳首だけの音声取るじゃないですか。本当に、私、こらえ性が、ないんですよ。ね、そう、こらえ性が、ないから、多分我慢できなくなっておまんこを触っちゃうんですよ。そしたらもう企画倒れもいいところじゃないですか。だからね、乳首の音声開発音声ってな一発撮りで乳首開発じゃなくて、乳首開発1日目、2日目、3日目って言ってそれを出せばいいのか。あ、そうするかな、そうしようかな。話してる最中に企画の、明暗が浮かぶといういつ出すんだよっていうのはちょっとわからないけど。 でね、私、いろいろちょっと参考にしたくて、音声とかのね。で、この場を借りて、皆さんに聞きたいんですけど、皆さんの最近のオナニーのおかずをね、教えてほしくて、ね、この音声を聞いてくれてる時点でね、私がおかずだとは思うんですけど、そうじゃなくて、AV とか、シチュエーションとかね、そういうのを聞きたくて、そう、私はですね、男の人の喘ぎ声が本当に好きで、なんか漏れるようなっていう感じのもいいし、普通に気持ちよくて、ああって喘いでる系の、そう、もう好きで。だから、こう、男の人がね、いじめられてる系の AV 動画をよく見てます。だってそういう音声だったらもう自然に男の人が、ね、喘いでるじゃないですか、確実に。そう。あと、あれですね、女性向けのやつとかで、女性優位系とかだと、男の人が高確率で、させられてるので、それをね、めっちゃ調べて見てる。基本もう見尽くしちゃったんじゃないかなってくらいに、そう、見尽くしてるので、なかなか新しいのには出会えないんですけど、ね。あれかな、私の音声を聞いてくれてる人は女の人の喘ぎ声がそう好きだから聞いてると思うんですよ。だからそれの逆バージョンですね。逆バージョン。なんか男の人がオラオラしてるのもいいんですけど、なんかここ最近はなんかなんだろう、なんか S サドな周期に入ってる感じです。そう、別になんかド S というわけじゃなくて、そう、男の人の喘ぎ声が聞きたいからっていうチョイスではあるんですけど、女の人がヘアヘアさせられてるよりは、男の人がヘアヘアさせられてるのが聞きたいかなっていう感じで。ね、でも男の人が気持ちよがってるのを見るの好きなんですよね。なんだろう、愛撫をされるよりかは、相手の、こう、この、おちんちんを、こう、手こきでシコシコしたりとか、なんか、フェラした方が、興奮して、なんか濡れる、みたいな。そう。ね、皆さんはね、責められるのが好きですかね。それとも、責めるのが好きですか？いや、私はまや気分によって変えるみたいな感じなんですけど、 ね、男の人にね、潮吹きをさせてみたいんですよ。そう、潮吹きのね、させ方みたいなのを見て勉強したんです。あとは実践あるのみなんですけど、ね、ここで急遽始まる潮吹きのさせ方講座みたいな講座、あのおちんちんをね、まずこう手こきして射精までさせるんですって。で、射精させたら手を止めないで亀頭らへん先っぽを手のひらでわーってわーってこうやってこするんですって。わーってなでなでなでって、で、すると潮吹きをさせることができるよみたいなねえ、AV とかの見すぎだよって言われるとは思うんですけど、でもやってみたいんですよね。うん、私が行く時とかこう潮吹きするタイプじゃないので一度はなんか潮吹きさせられたいですね。プロの人じゃないと多分潮を吹かせるの無理だと思うんですけど、潮が吹きやすい体質とかだったらね、よかったんですけどね。あのどこぞのあのピンク髪の可愛い江戸人生優さんみたいにクジラの潮吹きみたいに吹けたらよかったんですけど、それはちょっと持ち合わせてないので。そう、行くときは普通に行く、なんかこう膣がこう痙攣していくか、おしっこを漏らしながら膣痙攣をしていくみたいな感じのタイプなので、そうね、潮吹きあんまなんか無理なんですけどそんなことをね話してたら、うん、だんだんあの湿ってきてますね、とろってなってます、うん、ちょっと聞こえるかどうかわからないんですけど、指で今ちょっとくちゅくちゅってくちゅくちゅってしてるんですけど、聞こえるかな。ね、聞こえます。最近はね、電話を使ったりディルドを使ったりで手だけでじっくりオナニーっていうのはちょっと久しぶりなんですよ。学生の頃はね、なんかおもちゃなんて持ってなかったので、こう布団でコスコスしてみたりとか、パンツをね食い込ませてみたりとかで、オナニーをしてたりしねしたんですけど、あのお兄ちゃんが友達と通話しながらゲームしてる音が聞こえるくらいに、部屋の壁がお世辞にも熱いとは言えなかったから、めっちゃ息を殺してオナニーをしてましたね。で、そう考えると今は恵まれたオナニー環境ですね。そう恵まれたオナニー環境って自分で言っといてなんか変ですけど、あーでもこの前ちょっと焦った時があって、アマゾンで注文してたのがこう発送される日を忘れてて、普通にオナニーしてたらピンポンって チャイムが鳴って、急いでね、ロングスカートと T シャツを着て対応したんですけど、下着をつけないで対応したから、乳首が見えてないかなとか、すっごいドキドキしちゃって、顔もオナにしてる最中だから、ちょっとほてってて赤かったし、やらかしたーって。ね、思ったんですけど、今思えば、印鑑とか必要なかったので、ドアの前に置いておいてくださいって言えば、万事解決だったのではって思いました。焦ってたので、そこまで思考が至らなかったんですね。宅配のお兄さんには、申し訳ないことをしました。ごめんなさい、こんな痴女の相手をさせてっていう。ね、すごい、ぬるぬるです。もう、こんだけぬるぬるなら、指、2本ぐらい一気に入れても、大丈夫だと思うので、入れますね。ディルドで慣れちゃってるから。なんか、指だと物足りないです。もっと太いのがいい。指じゃ足りない。なんかもどかしい。もっと奥に欲しい。指じゃ奥に届かない。ねえ、お腹の方の浅いとこをこすられるのも好きだけど、子宮をパンパンにされたいんですよ。ああ、まだ？ねえ、もどかしい。いや、じわじわ気持ちいいんです。じわじわは気持ちいいんですけど、なんか、決定的なものにかけるというか、なんかいつも電話で、もうブイーンって、すごい強制的に気持ちよくさせられて、わけのわからないまま、あ、行くってなってるんじゃなくて、あ、的確に、あ、ここが気持ちいいんだ、みたいな。ここが、こうで、ここがこうだから、ここら辺を重点的にいじれば気持ちいいんだっていう、なんかゆっくりなんか、登り詰めさせられてる感じが、こう、なんとも言えないもどかしさを生んでます。でも、なんとかいけそうです。指だけで、手だけではいきそう。クリトリスをこすりつつ、中もいじるという感じで、いけそうです。あと少しで、私は、行きそうですけど、どうですか？行きそうですか？射精できそうですか？ねえ、よかったらね、私と一緒に、ゆっくり、行きましょう。ねえ、もどかしい。射精したい。って、思うかもしれないんですけど、一緒にね、行きたいので、付き合ってください。なんか、行きたくておちんちんピクピクしてるのかなとか、たまたまが、射精したくて、パンパンになってるのかなって、想像するだけでなんか、濡れてきちゃいます。 やっぱオナニーのおかず 視聴者さんだったりしますね。視聴者さんが私でオナニーして、そのオナニーしてる視聴者さんを想像して、ね、オナニーする、ウィンウィンの関係ですね。もう、そろそろ、いきそうなんですけど、いけそうですか？私と一緒に行ってください。ねえ。みたいな感じでしたね。スローオナニーって快感を高めてくれたりする効果があるらしくて、いいっていうのは聞くんですけど、もどかしいからあんましないんですよね。なんか瞑想オナニーみたいな 感じじゃなかったですか？いつもよりなんか強烈な膣の痙攣とかはなかったし、喘ぎ声もすごい出るというオナニーではなかったんですけど、ね、初心に 戻って収録できたかなというふうには思います。この音声でね、私のこういうところが良かったよとか、興奮した部分についてのレビューをですね、もしよかったらお気軽に書いてくだされば嬉しいなというふうに思います。いただいたレビューはすべてね、目を通しておりますので、ぜひぜひお願いします。ね、そのレビューを見てね、オナニーのおかずにしたりも してますので おかずにされたい方、または文豪さんもね、募集しております。この音声の反響が良かったらですね、また次回このサークルさんで音声を出すということも、ね、できるかもしれないので、ぜひぜひ、レビューはちょっとという方でも評価、星をね、つけてくださったら嬉しいです。それではですね、ちょっと、終わりの方が、ちょっとね、だいぶ 長い尺を取ってしまったような気もするんですけど なんか、いつもみたいに、本当に、オナに終わって息も絶え絶えで、あ、もうダメだ、疲れた、無理、みたいな感じではなくて、すごいゆっくりゆっくり登り詰めて、ゆっくり絶頂していったので、いくらかちょっと余裕は 余裕はあるんですけど、ねえ、終わりに、ね、したいと思います。締めさせていただければというふうに思います。姫宮ぬくみのファーストヘブン。最後までご視聴ありがとうございました。一発撮りということでね、結構、なんだろう。拙い部分も、やっぱりね、あるとは思うんですけど、すごい楽しんで聞いてくれたら嬉しいなっていうふうに思います。 ではまた次の機会があれば会えたら嬉しいです。以上、姫宮ねくみでした。バイバーイ。